2025年2月4日火曜日、時刻は午前8時13分を過ぎたところです。さて、数学する人生第3章、情緒とは何か、その情緒の4に入っていきますね。4は長いんですけれども、冒頭こうなっております。ところで、この情緒に対し日本には独特なものがある。蓮句である。蓮句がそれである。1936年の秋、私と中谷宇吉郎さんとは伊豆の伊東にいた。二人とも少し疲れたからしばらく休養するためである。その時、中谷さんの先生の寺田虎彦先生のおすすめに従って、と言っても先生はもうおられなかった、私たちは先生の随筆集蒸発皿で読んだのであるが、蓮句をしてみようということになった。準備が大変である。私たちは寺田蓮句論を知っているだけで、蓮句そのものは見たことがない。俳句も私は一句も作ったことがないし、中谷さんも厳密に言えばそうなると思う。それから寺田理論によると、西洋音楽も少しは知っていなければならないことになっているが、これについても私たちは申し合わせたように少しも知らない。こういう状態において蓮句をしようと思い立つのが、私たちの私たちたるゆえんであって、やってみなければわからないと思い込んでいるのである。この点については私たちは全く同じ意見なのである。蓮句は芭蕉蓮句集、小宮豊隆編岩波文庫に外編10、内編69、計79収められている。これについては後に少し説明する。俳句は私たちは俳句は私は大急ぎで内容のない形式だけのものを20、30作ってみた。中身がないのだからもちろん俳句とは言えない。蓮句の形式はともかく、まず長短合わせて36からなる下線形式のものにしようということになって、下線歌、歌謡の歌に千人の線、下線形式のものにしようということになって、試しに馬風に習う、試しに馬風馬蕉風に習うという前書きだけはできたが、細かい規定は知らないから小宮さんに問い合わせの手紙を出した。小宮さん、先ほどの芭蕉蓮句集の編者ですね。その小宮さんに問い合わせの手紙を出した。西洋音楽が大変である。幸い奥さんがご結婚の時に大切に持ってこられたベートーベンのスプリングソナタがある。レコード5枚裏表である。他に何もないから、私たちはそれを繰り返し繰り返しかけて奥さんに説明を聞いた。そうしてどうにか次の言葉の意味が分かった。アダージョ、アンダンテ、アレグロ、ロンド、スケルッツォ。さて、蓮句であるが、多分甲田露伴のサルミノの注釈だったかと思うが、ちょうどあったからそれを聞いた。 どうも十分には腑に落ちないが、ともかくそんなものかなあと思った。どう思ったのかは忘れてしまった。芭蕉囲碁集も見た。この方は この方はだいぶよくわかった。芭蕉囲碁集、遺産の意に言葉、芭蕉囲碁集も見た。この方はだいぶよくわかった。今ここにあるのは巨来抄、三蔵詩、旅根論である。大体同じと思うから、巨来抄から少し上げようと。ここまでにしましょうかね。巨来抄から少し上げるということで、歌がずっと続いていきますね。さて、ちゃんと読めるかどうかわからないんですけれども、この中谷さんと本当にあの岡清氏は、いや、生涯の友というふうに岡清氏が言ってますね。この中谷浮一郎さんは物理の方で、でその先生が寺田虎彦。寺田虎彦っていうのはお名前だけは聞いて、本はもう一冊も読んだことがないんですけれども、1878年生まれの方ですね。で1935年に亡くなられてて、今調べたらウィキペディアで57歳で亡くなられてるんですけれども、まあそのなんていうか、あのされた仕事の膨大さですからね、理系と文系と両方兼ね備えた、まあ、ある種の天才ということが言えるんじゃないかなと思いますが、その方が先生ということですね。さて、歌をこう読みながらどういう思いにこの凡人はなっていくでしょうかといったところで、時刻が8時20分を過ぎたところです。以上です。